第45回家庭裁判所による後見人候補者面接の様子。後見人候補者の欄に親族や知人、NPO 等の団体を記載して後見開始の申し立てをすると、家庭裁判所が指定した日時に後見人としてふさわしいかどうかの面接を受けることになります。歴史的にも制度上も家族が後見人になるのが原則ですが、近年は法定後見の8割で家族以外の人が後見人に選ばれています。そのため後見人候補者面接は親族などを落とすために行っているのではないかという声も聞こえてきます。すでに提出している後見人候補者情報になぞって調査官にプロフィールなどを聞かれます。後見人の仕事を理解しているのか、本人のお金をどうするのか、本人の医療や介護はどうするのか、後見報酬はもらいたいのか、無料でいいのか、などを聞かれます。さほど難しいことを質問されないので、多くの人が大丈夫だろうと思いますが、面接後、見ず知らずの弁護士が後見人になったとか、自分が後見人になったけれど、頼んでもいない後見監督人がついたということもしばしばあります。親の財産の使い方や在宅で介護を受けるか施設に入るかなどで子どもたちの意見が分かれている場合、それだけをもって紛争案件と位置づけられ、ほぼ自動的に家族以外の人が後見人に選ばれるという実情もあります。本来であれば本人面接と連動させて、子供たちのうちどちらの意見が本人のためになるのかを判断し、家族の中から適当な方を後見人に選ぶべきなのでしょうが、そのような運用は少ないようです。面接で成年後見制度のことを少しでも悪く言おうものなら、後見人として不適格という記載が報告書の調査官の意見の欄に書かれることがあります。次に紹介するのは、弁護士後見人の業務があまり良くない割に費用が年間100万円と高い、同居したことがある自分が後見人になったら本人はどこでどのようにいくらくらいの金額で生活する予定であり、自分はそれができるので自分を障害のあるいとこ、すでに非後見人の後見人に追加してほしいと具体的に書いて申し立てをしたケースです。調査報告書の調査官の意見の欄を原文のまま紹介します。申し立て人は自身が後見人に選任された場合は、第三者専門職の後見監督人及び裁判所の指示や指導に従う旨述べているものの、裁判所が第三者専門職の後見人を選任すること自体に反対しており、現後見人を解任した上でその後任として自身を選任することを主張している。申し立て人は第三者専門職の後見人全般に対する不信感、ひいては成年後見制度に対する不信感を表明し、専門職後見人への協力を拒否すると主張している。本調査において、後見人の職務について説明を受けても、その態度は変わらなかった。申し立て人が成年後見制度について、十分な理解と協力が得られているとは言い難いため、後見人としては適格性が不十分と言わざるを得ないと考える。そしてこの調査官は、選任については却下相当と考えると審判官に報告書を出しています。